ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井根斎です。今日は2025年12月1日になったところで、ついに12月というわけでございます。皆さんはお元気だったでしょうか。 YouTube の方でも更新したんですけど、内容が随分被るかもしれませんが、11月後半はもうゲーム作り、ガンダムのゲーム作りに没頭して、ストーリーパート全部完成、エンディングまでできました。で、タイトル画面とエンディングスタッフロールがまだなのと、分岐シナリオ1本分、それは最後だけですけどね、分岐するの。それはまだなのですが、とりあえず、ストーリーパートが、ちゃんと、なんて言うんですかね、バトンタッチしてずーっといけるかを今日チェック中で、で、その都度、直したいところとかを直したりして、これでもうあっという間に、今日も一日が過ぎていくって感じですね。で、荒削りに、削り出したものを、ヤスリ掛けしていくような作業ですから、あんまり細かいところにこう、時間かけててもしょうがないんですけども、作りながらね、やっぱ音楽がね、これのゆっくりバージョンが欲しいなとかね、ドット絵ちょっと直したいなとかね、あるんですよね。で、その都度やってるんですよ。なので、その時間かかるっちゅうたらかかるね。あとやっぱり鬼門のストーリー、ああいうの芝居、紙芝居、紙芝居みたいなのを時間組んだね。本当に組んだね。で、だから鬼門だなっていうのと、今後はやらないようにしようって思うんです。そのストーリーものをね。ただ、ガンダムとかね、日本の歴史とか、そういうものの場合は、その、ストーリー、胸圧のね、ストーリーみたいなのは、ところどころに入れていくのは、いいのかなとは思うんですけど、ものすごいやっぱ時間もな、そうですが、エネルギーもものすごい放出するなという、感じをしています。体力がいるというかね。だから小説を書くとかね、ああいう仕事はね、ものすごく疲れる仕事なんですよ。過去にちょっとだけ文章を書いたりする仕事もやったし、講談の台本を書くっていうのもね、手短に書いてても、ものすごいなんか、マナーを使うというかね、エネルギーが、いる作業でね、思い出しましたけども、ゲーム、ことゲームに至っては、そのストーリードリブンに頼らない方が、ストーリー依存にならないで、システム、依存に立ち戻ろうっていうのが、やっぱ私の考えですね。で、ほんのちょっと一滴ストーリーを垂らすみたいな、感じが良くて、理想はドラクエ1とか2で、せいぜい3まで。で、4はやりすぎと。4が完全に変わっちゃいましたよね。ストーリードリブン型で。あれ、キャラクター登場人物いっぱい出てくるけど、見せられてるだけって感じするよね。トルネコとか、王女様ご一行とかさ、そういうのって、なんか見せられてるだけって気がして、で、その主人公、何も喋らない主人公キャラは、なんかその、なんか、とりあえず取ってつけたようにいるっていう感じになってしまって、やっぱね、その、何も喋らない主人公なんだけど、宇宙の中心であるというような、やっぱり、大事ですよね、ドラクエ1みたいな。で、2とか3もストーリーあるんだけど、ほんとギリギリ、ね、ギリギリセーフで、で、というのは、2とかはいとこたちがめったには喋らないっていうこと。それと、3は偉いもんでは3人仲間を連れて歩いてる3人は一生何にも喋らない。一言も喋らないっていうのは偉いよね。で、芝居をしないのに、その3人と、冒険の旅を成し遂げた実感だけある。っ ていうのがすごいよねと思って、まあ、ああいう構造が、まあ、ゲームの素晴らしいところであり、ランダムエンカウンターで、まあ、プレイヤーが勝手にね、大冒険をしたような 長旅をやったような達成感を、まあ、得るというのは、まあ、ゲームにしかないかなと思えるもので、素敵なものだと思うし、あと、ゲーム性だけで言うと、ボードゲームとか、その、将棋みたいなものの方が優れていたりする。トランプとかの方が優れていたりするね。そのゲームっていう、その、なんていうか、もう、根本的に大昔から言うゲームっていう言葉で言うと、もう、それは紙のゲームの方が優れてるぐらいかもしれないんだけど、その紙のゲームとか将棋に何か足りないものっていうのは、その、一滴垂らすストーリー部分がないっていうことなんだと思うんだよね。まあ、それで言うと、その、紙のボードゲームの、なんかあるじゃん、アドベンチャーゲームじゃないや、なんとかっていうようなゲームブック。ゲームブックとか、そのなんかこう、ゲームマスターがいてね、なんか、ストーリーテリングしてくれるやつとかさ。で、そのレベルになるともう、その、人間のコストすげえだろうっていう話になるんで、もうゲーム作った方が早いよっていう話なんですよね。だからまあ、ゲームっていうのが、ストーリー性が、ほんのちょっとある感みたいなのは、大事やなぁと思って、なんかね、やっぱでもね、何か起きてほしいんやけど、それがなんか、くどくないっていう感じがいいなぁと思っていて。だから、まあ、ね、なんかガンダムの次はパトレーバーのゲーム作りたいなって今思い出してるぐらいだけど、ああいうのもね、あんまりそのストーリーに、なんかあれをイニシアチブを渡したくないよね。ああ、なんか、自由に、基本的にブラブラしていたいよね。で、その中に、なんか、最後、本能寺の変が起きるみたいに待ち構えている、まあ、大イベントはあるんだけれども、みたいな。そういうような感じにゲームを、まあ、設計できなければ、作り出さない方がいいと思う。でも、めっちゃ時間かかるんだよ。素直にね、こう、台本みたいなのを書いて、で、それをゲームの中で見せていこうっていうデザインだったら、もうちょっと、考え直した方がいいね。それね、めっちゃくそ時間かかる。うん。だから、そういうんじゃないゲームデザインがいいなということを改めてもう知ってるんですが、まあ、その、ガンダムのゲームは、残り1ヶ月、それを一応締め切りとして、でもまあ、あっという間に1日は飛んでいくんだけれども、もう大体部品はできてると。そしてストーリーという、まあ一番時間かかるとこも終わったと。まあ半月とか頑張ってね。で、残り1ヶ月何するかっていうと、今日本当はやろうと思っていた、まあランダムエンカウンター仕込むっていうのを、まあドラクエで言うとマップに、フィールドマップに敵がスライムとか強いのが出てくる。このエリア強いの出てくるとか弱いの出てくる。これを巻くだけ。で、これボールとかジムとかサラミスとかマゼラを巻くだけなんだけれども、これ巻いて、そしてその敵の強さ、得られる経験値、まあ出現頻度みたいなものは、まあ実地で自分がテストプレイするしかないですよね。だからこれはやっちゅうほど時間かかってしまいそうですけどね。で、まあそれの辺もざっくりとまずは作って、で、その、エリアごとにこういう敵が出るっていうのをあまり細かく指定してしまうと、これまた時間を食ってしまうので、やっぱね、あくまでも大雑把にできないかなと今日、まあ、ノートにずっと考えて、で、あ、これだと思ったやり方がありまして、まあ、それを組もうと思ったら、あ、でも、まあ、完成したストーリーが、ちゃんとね、こう、呪術つなぎ的にこう、ちゃんと行くのかっていうのを確かめとかないと、まあ、後で偉いことになるなと思ったから、完成したストーリーパートが、まあ、頭から結末ちゃんとずーっと行くのかっていうのは、まあ、敵がいない状態でね、その、ストーリーがずーっとエンディングまで行くのかっていうのを、まあ、確かめる作業と、その、手直しっていうのを、まあ、今、やっとるところで、お昼ご飯食べた後にほっとしたら、ちょっとラジオでも撮ろうかって、そんな感じでございます。だからまあ、あんまり長く喋ってられないんですけどね。で、残念なことに喋る話題がないんですけどね。どうしようか。 意外とそういうこともある。なんか前回はね、なんか、ユニティとアンリアルの悪口を言えばよかったんですけどね。そうですね。まあ、世の中で起きてることはね、あんまり触れないようにしているというか、まあまあまあ、なんかね、もう自分がどうこうじゃない世界のことをギャーギャー言いたくないんだよね。で、やっぱり自分でいじれる世界ってゲームがそうじゃない？で、そのプレイヤーがゲームをプレイするときもそうだよね。で、そのプレイヤーが何もいじらしてもらえないゲームっていうのは失礼なゲームだなと思うわけですよ。で、まあ、それで僕は今回作ったガンダムのゲーム、まあ、出来上がってみたら、リコエーションにはちょっとなりそうになっているというのは、ストーリーパートがいいのができたのはいいんだけども、逆に自由度が、まあ、制限されることになってしまって、あんま自由に一年戦争戦われちゃうとね、なんかジオン勝っちゃうとか、そうなっちゃうんで、まあ、一応負けてほしいみたいなことがあって、ストーリードリブン型の、まあ、シミュレーション RPG、にしかならないっていう残念な結果になりました。で、これは頑張ってリコエーションゲームにすればできるでしょうが、年内完成は無理だろうし、まあ欲張ってると完成しないんですよ、このインディーゲームっていうのはね。なのでやっぱりね、もう十分だと、とりあえず今のところもう胸厚ストーリーがエンディングまであるんだから、とりあえずもうこれはガンダム紙芝居で、あんまり自由度は ないんだけれども、まあドラクエみたいにやってもらえるゲームができたらもうそれでいいんだと割り切ることにしました。まあただでさえね、もう期限切れというか、締め切りは、自分で、とっくに踏み倒しているような状態ですから、収入がなくてね、エロゲーの収入ももうさすがに途絶えてきてね、新しいロケ作らないといい加減やばいという状態もあるんです。で、そうは言いながらもね、なんかそのパトレーバーのゲーム次作りてえなとか、時代劇のゲーム作りてえなと、ある意味なんか僕50を前に、性欲よりも何かこう、まあ、感動人情っていうようなものに惹かれ出してるね。やっぱ、師匠たちと同じように、年を取るとやっぱりああいうの世話物っていうんだけど、世話物なんて何がいいんだって。これ世話物ってね、お世話するの世話だよね。で、世間話の間が抜けて世話なんだけど、要は人情話とか、その町人とか、そのあんまり戦いがないような話、講談の中でもそれね、親孝行とかね、世話物って。で、なんかもう年寄り臭くて嫌いだなっていうね、爽やかさがないしなみたいなね。で、最後みんな泣くみたいなね。そんな、しょうもないもん、なんでやるんだ、年寄りどもは、と思ってたけど、結局これはなんか分かってきたな。結局その世話物ってやっぱお世話するの方なんだよ。世間話じゃなくてね。それで、世話をするってさ、例えば、年老いた親の世話をするとかね、怪我をした猿の世話をするとかね、なんか、逃げている人をね、かくまってね、それを世話するとかね。本当に重傷の兵士をね、手当てするとかね。これは世話ですよね。で、世話って、要は、まあ、お母さんが子供にとか、そういうことをね、まあ、他人でもあるんだけれども、ありがとうございましたってことですよね。世話をされた方が感謝する。で、いいえ、いいんですよ、困った時はお互い様でとか言って、ああ、やっぱり人間ってあったかくてありがてえもんだなって思うと、涙が一筋流れる。で、これが世話物なんですよ。で、結局世話物って人情話なんだけど、僕が金がね、道徳こそ次のキラーコンテンツになるって言ってるの、まさにそれなんだよね。ありがとうって言ってもらえた、本当、いいえ、どういたしましてって。これが一番良くねえかっていうことをずっと言ってる。で、それがさ、今の時代 AI とかさ、なんかもう IT とかもうロボットとかドローンとかさ、サイバー攻撃とか詐欺とかさ、もう遠行とか、もう出会い系とかさ、ものすごい冷たい社会になればなるほどさ、そのありがとう、どういたしましてみたいなのがずしーんとくる、そのなんていうの、より生きてくるんだよね、それが。で、そのミルキーサブウェイっていうね、なんか個人で作ったすごい CG アニメも、要はそこだったんだよね。もう未来 SF でアンドロイドばっかりの世界なのに、そのありがとう、どういたしましてっていうものが、やっぱり あ、それがもうお金なんかよりよっぽど値打ちあるよねって話で、それがなんか昭和のテイストの、まあ、演劇の中で行われるって感じで、あ、やっぱりこれじゃんって思ったわけですよ。勇気もらったわけなんですよ。そして僕は、まあ、このガンダムの、まあ、ストーリーパートをバーっと急いで作った。で、その急いで作った時も、あんまりもうなんか、あの台本があるとかじゃなくて、もうその都度その都度、もう勝手にキャラクター5人か6人いるキャラクターが、その都度もう、この宇宙世紀何年の大戦末期はこういうこと言うだろうみたいなんで、その都度大喜利みたいに考えていったら、エンディングまで行ったんだけど、結局これって、その、X にこうね、なんか、こう、録画したのを X にね、2、3分のやつを上げてたの、毎日。そしたら、まあ、ちょっと、ミニバズりみたいなのして、まあ、多くの人がね、見てくれるようになって、まあ、ちょろっとだけどコメントももらえてんのよ。で、やっぱね、それの、まあ、伸びたやつって、一番伸びたやつって、大気圏に逃げてくるオデッサの HLV の漂流してんの子を助けて回るっていう、まあ、すんごい単純なやつ。で、その助けるときにね、もう心配ないぞとかね、今助けてやるぞとか言うんですよ。で、それがやっぱり、なんか響いたみたいで、胸熱だとかね、やっぱり海の男たちだとかね、最後まで見捨てないんだなとか、みんながね、感動してくれたみたいなんですよ。で、でもまあ僕らにとっても、それは当然、ガンダムで、まあ局面で、ああいう感じなのはもう当然なんだけれども、迷いなくああいうのやったんだけれども、でも結局、道徳感だよね。その、まあ、味方が救援を求めている。それも無数にたくさんの味方が救援を求めている。敵はもう今や襲いかかってきている。ならば助けねばならないみたいなことっていうのは、もはや人倫の話であり、道徳であり、まあ、コンバットのサンダース軍曹でも迷わず駆け出していったろうと。アメリカ軍とか、ドイツ軍とか日本軍とか、それらはもう超越してそうであろうと。まあ、ロシア軍だとわからんが、みたいな。まあ、中国軍でも助けんかもしれんが、とは思うんだけれども、まあ、普通の人間の道徳を持ってる民族からすると、迷わず行くだろうと。それで自分が落ちんでも、悔いはないってことですよね。あの人は最後まで立派でしたよって誰かが言ってくれればもうそれでいいし、まあ言ってもらえなくてもそれでいいと。自分で満足できると。誰にも後ろ指刺されるような人生ではなかったって思えるだけマシっていうことですよ。で、そういうのって結局僕が金がねってきた、その道徳こそキラーコンテンツになるはずだっていうのはやっぱり間違っていなかったなと思うし、今回、くしくも、やっぱ証明することになったよね。で、まあ、これからそれが流行りすぎても困るんで、あまり皆さんに流行らないでは欲しいんですけれども、まあ、やっぱり今、お金が全てとか、いろいろね、すごい時代に、もう人間がやることはないみたいな、そんな時代に、だからこそ、まあ、浮き彫りになってくる、ものあるよね。そして今回作ってる僕のゲーム、まあガンダムという著作物を使い、そしていろんな先人たちの BGM を耳コピしと、そして他人の空にのキャラクターたちをいっぱい出しと言って、そういう点ではまあもともと趣味のゲームなので著作権ガン無視でいろいろパクっているわけなんですが、そのドット絵、結局最後ドット絵は全部自分で打っているし、そして音楽も耳コピーでパクるんだけれども、それは私がポチポチとガレージバンドでファミコン音源を作っているし、そしてシナリオとかも結局全部手打ちでやっているしということで、効果音とかもね、ほとんど自分で作ったものです。で、つまり徹底した手作りなんですね。徹底した手作り。で、これは当たり前のことだったんだけれども、今や、その当たり前じゃなくなって、そして、もうできれば AI にやってもらえるならその方がいいよっていう時代にどんどん突入して、もうドット絵なんかいちいち書くことないじゃないかとか、音楽なんかもう素直に頼めばいいんだよとか、そうやってもう、じゃあ人間はどこ作んのって言ったら、まあゲームの一番もう根本のみたいなとこだけ作ればいいじゃないか、みたいなことを言って、まあいわばもうなんか、どの部分に、作者のあれが残ってるのか、見つけるのが大変っていうぐらい、まあその、 他の部分は、まあ、AI がやったというね、ものになる時代かもなと思うんだけども、で、クオリティの高い、AI がいい仕事をして、クオリティの高いものがガンガン出てくると思うんだけども、それが何か、その、勃起しない時代の到来を感じる。あ、またいつものやつだって多分思うだろう。それはなんか AI を使ってる実感だけど、クオリティがなんぼ高くても、なんか、ああ、これいつもこんな感じだよなっていうのは出てくるんですよね。で、これを避けるのはなかなか難しい AI だってね、そんな無理言うなって話ですよ。だから、その、結局そこは人間が手作りすると、人間は気づくんだよね。あ、これは AI じゃないだろ、これ下手くそな、これ人間だ、みたいな。まあ、気づくわけですよね。そうすると今まではただの下手と言って相手にされなかったものが、いや、今時なかなか骨のある奴がいるじゃないか、みたいにして、ね、喜んでもらえたりもするかな、という感じもありまして、やっぱ徹底した手作りにこだわった。でもその手作りの実現のためには、徹底したその、いわゆる先祖返りですね。ファミコンみたいなゲーム水準っていうものに、わざと先祖返りさせた。っていうこともよかった。そして、あとなんですけどね、意識してやってないのに、なんかね、その、昭和のノリとかね、その、いわゆる古臭いっていうか、エモいっていうか、まあ、ミルキーサブウェイなんか作ってる人が20代で、で、その、昭和のネタがいっぱい出てくるから、まあ、狙ってその、レトロなんだよね。で、昭和レトロみたいなのが、まあ、今、若者の間流行ってるのもあるんでしょうけれども、僕は狙ってないね。で、僕は狙ってないんだけど、まあ、我ながら昭和だなと思いながら作ってるけども、その、一番得意分野である昭和、僕らの知ってる黄金時代っていうもの、80年代っていうものを打ち込んでいってると、そういうものができてくると。そうすると、それが、なんか今の人には、あ、最近のエモいやつだって思、まあ、勘違いしてもらえてるのもあるだろうし、あとね、そう、ファミコンのドット絵にしてるから、あ、こいつ、なんかレトロ系、昭和？そう、昭和のノリなんだって、その、見た人がね、すぐにそこに行き着くのよ。うん。で、こっちは、好きでやってると、まあ好きでやってるんだけど、その、技術的課題の解決のために、ファミコン水準っていうのに決めてるわけであって、わざとファミコン風にしてみたいな、1ビットやってんじゃないのよ。もう、ほんと切実にファミコンクオリティに下げないと音楽とかも絶対作れないし、他にもね、ドット絵ももう1枚描くのに、ね、大変なことになるから、もう全部ファミコン調でって、まあ、決めたわけです。で、もともとファミコンは好きなんだけどって、だからやってて楽しいんだけどっていうのはあるんだけど。でも結局、それが、昭和のノリだよね、みたいなのは、まあ、まさに体現してるってやつですよね。なので、だからその、今のクオリティの、まあゲームなのに、なんか内容が昭和のノリで、みたいなものもあるでしょう、世の中にはね。龍が如くとかね。で、なんだけれども、もうそれだったら最初からポートピアじゃねえ、オホーツクに起源みたいな、雰囲気で、ね、ドット絵で作ったら、もう、もっと早くにあの時代感っていうのが出せるよねっていうね。なんかわざとさ、画像をさ、ガーとかなんか、セピア色にするとかさ、そういう、いらないじゃん。そういう、小細工がね。いらないでしょ。なので、いいし、まあ、僕は、とにかくドット絵が好きでね、ちょっとドットが多すぎたかな、減らそうかなって最近をなんか思っちゃうぐらい低ドットにね、惹かれております。はい、ここでお茶を飲ませていただきたいと思います。とにかく僕は今、この作ってるガンダムゲームの完成しか、まあ頭にないんだけれども、完成した暁には、まあプレイしてもらう、環境がないというのは、販売できないですよね。趣味のゲームでも、ガンダムオマージュだらけで、著作権に引っかかるとか山ほどあるから、それを引っかからない形に丸めて、別のゲームを作って世に出そうとは思ってますけれども、 それが、だからスマホ対応はちょっと難しいか、まあできるんだけどね、そもそもパソコンで、パソコン用に作ってるからっていうのはあるので、もう今はね、ほとんどスマホユーザーなんでね、パソコンゲームも大して売れない時代ですけど。で、エロゲでもないんで、じゃあ、エロくないゲームを売るってなったらスチームなのかって言うと、もうスチームってね、ゲームを出すだけで3万円取られるみたいな世界で、まあ3万円払う覚悟をしてますけどね。まあ結局回収できるか否かっていうところに終わるのはもうわかるんだけどね。で、だからまあ、むしろもうそんな販売できなくても、プレイ動画をまあ YouTube で、アップするっていう形でもいいかなと。見て楽しむ ゲームみたいに、まあ甘んじていただくのもええかなと思わなくもなくて、結局これ何の意義があるんだっていうと、まあ自分に対するやっぱ回答なのね。自分の青春時代に自分に対する回答っていうのがある、非常にまあ個人的な作品であるっていうのが一つと、ただ同時にやっぱりその、今回 X とかでも結構いろんな人が見てくれて、いいね押してくれるっていうのは、その何かやっぱり自分たちが待ち望んでいたガンダムのゲームってこっちなんじゃないかとか、今世の中でいっぱいあるガンダムのゲームがそうこれじゃない感にも苛まれてる人たちが実は多いんじゃないかっていうメッセージ性もまあやっぱはらんでいて、でそういうものに賛同していただける手としてはやっぱり YouTube とか X とかああいうところでお見せしていくっていうのは、まあ一番ね、ノーコスト、ノーリスクかなとは思うんです。ただまあ、せっかくそれで見てもらって面白そうと思ったらやりてえって書いてえっていう人も出てくるので、まあその時は著作権丸めた版で良ければありますよみたいにして、ならいいよって言われたらそれでいいじゃないですか。ガンダムじゃないならいいよって、まあ言われたら、あ、所詮お前はその程度なんだっていうことですよね。まあ、結局、その、ものの本質は変わってないわけですよ。ガンダムがガンダムじゃなくなっても、まあ、本質はおそらく、というか、全く変える気はないんだけれども、ガンダムっていう、その、上箱が、外箱がガンダムじゃないならば、いらんっていうね。だから、まあ、例えばガンガルみたいなのありましたけど、ガンガルに全部置き換わってね、しまっていたらもうやらんのかっていう話ですよ。ちょっと今いいアイデアだなと思ってしまった。ガンガルで全部行くっていうのもちょっといいアイデアだなと思った。ガンガルだって著作権言ってくる連中いないよな。うん。まあそれはいいんだけど。で、だそれの、その、いわゆる、なんていうのかな。ガンダムじゃない版、ガンダムじゃない版の、まあ、クリエーションも、やっぱもう直後にやらないとね、もう忘れてしまうから直後にやると思う。で、その時は、大変なのはね、ドット絵を、まず書き直さないといけないね。戦艦とか全部書き直さないといけない。それから、モビルスーツも書き直さないといけない。で、音楽なんですよ、問題。音楽が、やっぱ全部人さんの耳コピが多いから、まあ、作り直し。で、まあずっと考えてはいるんだけどね。なんかアイディアとしては、いろいろ。で、あとストーリーの部分でももうガンダム固有名詞的なものは、変更だし、あ、顔グラ。これは顔グラがね、もうガンダム他人の空二種なやつを、訴えられないレベルに変えないといけませんね。で、そのジオンがとか言ってるのはもう国名を変えるし、まあ連邦とかはええんかもしれんですけどね。で、まあ宇宙で地球圏で宇宙都市でっていうところはまあいいんじゃないのと思うし、人型兵器だっていいんじゃないのとは思うんだけれども、まあザクとかドムとかゲルグは使えないと。で、やっぱりでも、自分でも思うんですけど、やっぱザクのデザインやゲルググ、そしてドムのデザインって素晴らしいんですよね。あれ、AI にね、ちょっと頼んでみたら、なんかザクっぽい違うのとか、ドムっぽい違うのと作れないか、つってね、AI に、今、話題のジェミニ3にもね、書いてもらいましたけど、全然ダメ。全然ダメだよね。 あの、全くそのオリジナリティは出せなくて、いや、普通にザクじゃんかっていうのが出てきたり、特にあの、腕とか足とか腰回りが全部ジェガンかギラ動画のどっちかで出てくるみたいなんですよ。で、いやー想像せねえなお前らって、お前らっていうか AI って、で、思っちゃうし、その、だって人間大河原国夫がザクとか作ったわけでしょ？で、その、こっちの方はシールドでこっちの方はなんかトゲトゲだみたいなのって、AI 思いつかないんですよね。そういうその遊び方というか、その、妙なことを。で、ドムの十字物合い的なものとか、全然思いつかない感じだし、ゲルググのデザインはあれは富野さんとかのアイデアなんだけど、あんなのもう全然思いつかない。で、本当にまあクソ真面目にロボット兵器を考えましたっていうようなものしか出なくって、それももうめっちゃガンダムの影響を受けまくっとるようなしか出てこなくって、もう時間の無駄だなっていう感じなんですね。だから、もう自分で考えた方がまだちょっと面白いもん出せるんじゃないかっていうぐらい AI がダメで、ちょっとそれは驚いてる。うん。こんなにデザイン出せないのかなって思うけど、そう、宇宙船のデザインとかもダメなのよ。宇宙のね、二大勢力のね、戦艦のなんか図鑑みたいなのを作ってくれって言ったら書くんだけど、まあつまんねえのよ。で、まあこの程度かと思うね。なんか宇宙戦艦とか宇宙船でいろんな監修があって、でもなんか個性的なデザインで今までと違う斬新なみたいな頼むんだけど、まあダメだね。もう本当に他に思いつかんのかってもう思うよね。なんか実際にあるなんか海に浮かぶ船が宇宙に行ったようなデザインで、でもやっぱそこは宇宙なのでそれなりのデザインみたいに言っても、もう本当海に浮かぶ船がそのまんま宇宙にあるみたいな絵を描くね、未だに。これ全然最初の頃から上達してない。だからね、女の子とか美女とかね、そんなのばっかりみんなが頼んでそこばっかり上達してて、結局それ以外の部門に関しては全然上達がないんじゃないあいつらって。だからね、ダメだね。ダメ、ダメダメのダメだね、あれはね。話にならんな。だからね、やっぱね、AI でものづくりしていくとね、それ危ういですよっていうのは、まず自分の能力がね、下がる一方だよね。自分の能力下がる一方なのと、AI がそれでもすごければいいんだけど、たまに全然すごくない分野がある。で、必ずそれにぶつかる。その時に、おい、頼むよ、AI、お前、素人じゃねえんだから、センスねえなってことに必ずぶつかる。で、その時に、やっぱりね、どうしようもない、ないね。なんかね、まあ、軍艦の名前考えてくれみたいなことを頼んだらね、なんか、バーっとアイデア出してくれたんやけど、全部なんか、ドイツ語っぽいね、なんか中二病のカタカナなのよ。宇宙戦艦の名前みたいなのがね。で、いやーそうじゃない、東南アジアっぽい感じで頼むって言ったらさ、なんかその東南アジア、ベトナム語とかタイ語で出てくるんだけど、これまたちょっと、なんか、そうじゃないっていう感じになるよね。で、結局、もうやめて AI 頼むの。もう Google マップで、東南アジアの辺を拡大して、もう適当に地名をいっぱい見っけて、で、その中、カタカナで書いてあるじゃん、カタカナで。で、それで、あ、これにやれ、みたいなのを見っけて採用したりとか、結局 AI より地図見た方が早いじゃん、みたいなとかね。そういう経験もしていて、うん、なんかね、まあ、AI にできることも増えてきたけれども、過信は禁物だね、っていう風に、まあ、日々感じております。やっぱり一度 AI に頼ると、もうね、自分でやる気が潰れてしまうというか、なくなってしまう感じがあって、うん、なんか音楽とかでもね、AI に一回頼んでいいのができたらね、もう、つかずっと AI に一回聞くよな、みたいな。だけど、 いやもう自分でなんかもう半ばメロディーが浮かんでるんだけどって時なんかにまで AI に聞いちゃうね、不安で。だけどいやもう そのなんかなんとなく浮かんでるメロディー口ずさんで録音して耳コピーで打ち込んだ方がいいものができるんじゃねっていうことはまああるよね。うん、あの本当微妙なの AI 微妙、あの、あ、音楽 AI の数能も本当に微妙で、アレンジしてって言ったらなんかアレンジってこういうもんだっけみたいな、なんかただゴージャスにしたみたいな感じな、アレンジのほとんどがね。で楽器増やせとは言ってねえぞって思うんだけど、楽器がめっちゃ増えただけみたいなのをアレンジって出してくる感じもあって、いやそうではないんだがとか、まあいわばね、僕らはその著作権のある音楽のその著作権に引っかからない程度に違うアイディアお願いしますってね、一番助かるわね。そういうのって本当に運が良くなければ出てこないね。だからそれ一日仕事になる、もう AI とね。だからなんかトークンも無駄に使うし、あのまあなんかしょうがねえな AI とって、まあそれと妙に疲れますよ AI とのやる仕事ね、疲れるよね。なのでまあこれからの仕事はみんな AI を相手に疲れ果てて帰ってくるという、そういうまあ世界になりそうな気はするよね。あとやっぱり AI が調子悪い、 AI が暴走する、 AI が急に機能停止したってことで、まあ政府機関が止まるとか、なんかまあ国民年金が下りなくなるとか、なんかそういうね、だからお役所とか行政も AI でどんどん効率化しましょうってなるんだけど、時たま AI が全くバカになってというか、なんか突然使えなくなったとかね、そういうようなことでなんかもう人間側がお手上げになっちゃうっていうようなことがなんかすごくありそうだよね。やっぱその行政も役人減らしたらいいんだけど、減らした役人ってすぐには戻せようがないから、そのね、取って代わった AI がストーンと落ちてしまって、うんともすんとも言わなくなった場合、じゃあ人力で やるぜって言ったって、そのもう減らしてしまった市役所の職員は帰ってこないっていうやつですよね。なので、うん、まあ結構危ういかな。僕はその AI 好き好き人間の方なんだけれども、そんな僕が言うんだからガチな感じですよねっていうのは思っています。うん、まあそのそうね、なんか邪魔にならないとこでいい仕事してくれる時なんかは AI 最高って思って相当好きなんだけどね。うん、うん、まあ完璧ではないですよ AI って子は。うん、あのまだ生まれたばっかりでね、自分の能力を持て余しつつね、ちゃんと使い切れていないという感じですもんね。なんでまあしょうがないっちゃしょうがないですよね。はい。で、さあ、ゲームね、そのそうだからガンダムじゃないジオン公国は何かというと、まあ大日本帝国にしようかと思ってたんだけど、なんかちょっと考えを変えて兵庫県国にしようかなと今思ってて、兵庫のためにって言ってみんな戦うような兵庫県国にしようかなと思ってるけどね。でまあ敵連邦軍がじゃ あの東京なのかとか大阪なのかっていうと、まあ、そういうわけでもない、うん、ただもうジオンって言えないし兵庫にしようかなってただ思ってるだけで、これは何でも言っちゃいいわけですよ。何でもいいんですよ。で、何でもいいんだけど、地域であるべきだし、なんかネタがね、すぐ湧いてきた方がいいでしょ。例えば、兵庫県なら、あの、宇宙要塞は、あの、尼崎だろうして、とか、そういう風に思いつくのが早いっていう、痛みとかね、そういうことでしょ。宝塚とかね。だから、そういうことだし、あとなんか、兵庫県とかってさ、あの、あれがあるじゃん、あの、県のマークがね、あれあの、日本のさ、県とか市のマークってめっちゃかっこいいデザインだよね、あれ。本当に。で、だから、県とか市のマークを、まあ、使えば県や市に怒られるのか大丈夫だと思うんだけども、その、まあ、バンダイに訴えられることはないしね。で、あとなんか、県の花とかさ、県の、あの、色みたいなのもさ、 まああるよね。で、その県のなんか、あの、名産品とかさ、あの、あるじゃん。で、神戸ビーフみたいなとかさ、なんか、あの、有馬温泉とかさ、なんか、そういうのが思いつきやすいから、あの、とりあえず兵庫県にしようかな、とか思っている。あと、兵庫県っていうのが、今住んでいるところであるのと同時に、そんなに、みんなが注目していないから、大阪とかさ、京都、名古屋、東京っていうような、まあ、個性ありすぎ。そして、例えば、薩摩とかね。まあ、江戸時代薩摩みたいな、そういう、ね、佐賀とかもいいんですけど、そういうのになると、なんか、兵庫県ほど、なんかね、懐が広くない感じですよ。兵庫県って、もともとね、5つの国が合併してできた、なんか、ユーゴスラビアとよく言われるんだよね。その、まあ、国なのか、それはっていうぐらい、なんか、ざっくりとした世界で、兵庫の中にもいろいろあるだろうっていうのが兵庫県なので、そういう意味で、ジオン広告的なものの代わりになるかなと今思っていて。で、まあ、そういうことで兵庫のためにって言ってね、まあ、やろうかなと思っていますね。で、まあ、さらさりながら戦争ものなので、まあ、日本の軍歌とか、まあ、例えば、突撃ラッパーがね、てんてでんて、てんてでんとか、あとは、小刀ラッパーやね、気象ラッパーみたいなのをもじった効果音とかね、軍隊長っていうものとかね、軍艦マーチとかね、プロパガンダ用に、ね、軍艦マーチってね、ファミコンでもいろんなとこで使われてきてて、やっぱ使いやすいんよね。で、そういうものとか、軍歌が好きなので、軍歌をファミコン音源にして流すっていうのは考えてます。で、あとは、もののけ姫がさ、話全然変わらない、熊の NHK スペシャルも見たんやけど、あれもう完全にやっぱもののけ姫の世界やね。熊だけじゃなくて、鹿とか、イノシシとか、それもその、現地の漁師のおっさん言ってたけどさ、でっかいイノシシとか、でっかい鹿が、熊と同時に出てきていて、そこら中で会うって。でも、人間の方は空き家だらけの中に、90歳のばあさんが一人暮らしてるって。でこれはもう完全に、人間の負けだみたいなこと言ってた。で、俺たち漁師は3桁足りないみたいなね、こと言ってたよね。1人じゃ足りない、100人いるって。だから100分の1しかいないみたいなこと言っていて、もうそれって結局動物側に負けるっていうことを言って、で、結局秋田県とかが県丸ごと、空白地になって、動物王国に戻りましたよみたいな。もう本当に平安時代とか奈良時代みたいに戻りますみたいな感じかな。で、そうなると面白いというか、まあまあ、それはまさにもののけ姫の世界だね。で、いわゆる動物たちの湿地回復レコンギスタ。このラジオではレコンギスタなんだよね。で、これ熊って、まあ、たかだか熊じゃねえか、ぶっ殺しゃいいんだよって思ってる人もいるでしょうけどね。一つ言えるのは、九州が熊がいないと。これ前も言いましたけど、熊本県とか、熊門とか、熊曽っていうものが、これだけある熊本県並びに九州全域に至って、熊がいないんですって。でこれは、どう考えてもぶっ殺したせいですよね。これは、イギリスに熊がいないのも、その人間を脅かすからもみんなで殺したんだっていう絶滅させたっていう結果らしいですね。では西日本はっているね。西日本は平気でいると。で四国はどうなのか。四国は一頭もいないかもしれませんね。で言うと全部殺しちゃえばいいじゃないかって話なんですけど、なんかね、その今の状態ではよっぽど例えば国を挙げて自衛隊とかが全部熊を殺すんだみたいなことを言って。まあ、やらせなければ、もう山全体を、もうローラーでね、殺しまくるみたいなことをしないと、それは不可能で、 平安時代にできたことが、じゃあ今できるのかって言うと、でもない、そうでもないんじゃねえかと、いろいろその自然保護の観点からもやっぱ不可能だろうし、とは思うね。ただね、そのね、まあ一番、まあいいのは、ガバメントハンター増やすことで、でね、これね、ガバメントハンターを、まあ今の100倍ぐらい増やしたら、まあ、コストはかかります。給料払わないといけないからね。で、なんだけれども、まあまあ、そうですね、九州にはいらないよね。だから、西、まあ本州と北海道にガバメントハンターがいる、必要になるけど、結構な人数になって、でまあね、仕事がない、もう熊全然で最近出てこないってなったらね、なんか無駄飯ぐらいみたいに感じますけれども、あの人たちってね、実は、ステルス国防力になるよね。あの、熊退治の、ね、これ熊がさ、出てきて大変だから自衛隊がって、まさにあの、怪獣騒ぎだよね。怪獣騒動で自衛隊出てきてさ、活躍したことほとんどないというか、まあ、やられ役というかですね、その、よくわからない相手に対して自衛隊の装備では、なんかいまいちで、で、逆にやられてしまうっていう。で、それはそうなんだよね。でね、思うにね、やっぱ自衛隊の装備っていうのは、まあ人間を殺すための鉄砲であり、まああの、戦車とか、まあ飛行機を撃ち落とすためのミサイルでありみたいに、こう用途がやっぱりちゃんと定められてこう作られていくと。だけど、例えば熊相手には、その人間を殺せるような弾でも全然足りなくて、国際条約で禁止されているダムダム弾ぐらいの威力を持たせないと熊を一発で仕留められないと。で、一発で仕留められないと返り討ちになって殺されてしまうという話なんですよね。だから次元が全然違うと。しかも熊は四本足で小柄で、そして素早く、また頭蓋骨なども分厚いのに、もう山の中を完全に音もなく、まあ、走り回ることができ、ものすごくいい機動性で、そしてその、頭も良く、知能も高くっていう、しかももう殺傷力もすごいっていうことを考えると、これね、人間を相手に戦争するよりも、よっぽど大変ですよね。特に山の中で、人間だったら、その、相手だって山の中は大変だって、おっちら歩くしかない。だけど、熊にとって山なんていうのはもう庭みたいなもんでっていうことで言うと、人間がその山の中に入って熊がいる。で、熊が一頭だったらさ、100人で行けば圧倒的だって言っても、いや、そんなことないだろうって。もう、山の中を忍者みたいに走り回る熊がいて、一撃で人間を殺せる。人間は鉄砲を持って入るけれども、その、熊を一発で仕留められるような弾丸というのは、そのさっき言ったように、あの、ぶっとい弾丸なので、連射なんかはまずできないわけですね。そうすると、一発一発撃つような弾ですよ。で、一発一発撃つような弾は、一発外したら、二発目撃つまでに殺されるわけですよね。だけれども、その、鉄砲だから、まあ、飛び道具だから遠くまで届くじゃないか。いやいや、山ん中で、やぶん中なんだから、もう敵とばったり出会うのは、もう目の前にいる時だと。いうことですよね。だからその一発を外したらもう絶対死ぬみたいなんで言うと、これはもう山の中に入っていけないですよね。恐ろしすぎて。そしてその、まあ、ハンターたちは、その熊を、うんちとか足跡とか、いろんな毛とかで、こう匂いとか、そういうもので、こう追跡していって、犬なんかも使うでしょうけど、追跡していって、まあ、いわゆる駆け引きの中で、ようやく熊と出会い、その熊に対して先制攻撃を、まあ、成功させて、ようやく熊を退治する。毎日のように熊駆除、熊駆除って言うけども、あれはものすごいことなんだぞって思いますよね。で、これは歴史が証明してるんですけれども、そういうハンターたち、鉄砲漁師っていうのは江戸時代からいるわけですけども、海外において、これが第二次大戦や第一次大戦で、やっぱりね、もう大活躍していると。スナイパーとしてね。でも、有名なフィンランドのシモヘイヘイもそうですけれども、まあ、本業が漁師なんだと。子供の頃からやってんだっていう人ですね。で、その漁師さんは、あの、いざ戦争になると、もう、千人力の、あの、兵士に化けるわけです。ええ。だけれども、逆はないんですよね。 兵士がすぐに付け焼き場で優秀な漁師になるということはまずないわけです。そう考えると、そのガバメントハンターをたくさん養成していくと、結局この国防力の強化に実はなる。まあ、その狙撃兵というのは、いわゆるこの守りというかね、この我が国が最悪侵略されたような時に役に立つわけですよ。で、そういう、まあ、いわゆる地元パワーというかですね、そういうものの強化にはつながるかなと。まあ、当然、ライフルで人を殺すような、また狂った漁師なんかも出てくる、凶悪事件とかね、猟銃でね、人を殺したっていう事件も昔から多いわけですけど、まあ、そういう事件が増えるっていうのも、まあ、また、しかりでしょうから、まあ、難しいっちゃ難しいんですけどね。ただ、まあ、銃社会じゃない日本でも、大昔っていうか江戸時代でも、漁師さんたちだけは鉄砲を持つことが許されていたと。で、なんでなのだっていうと、鉄砲でしか熊を仕留められないから、火縄銃ですね。で、まあ、他の武器や、まあ、弓とか、その程度のもんじゃ、とてもじゃないけど熊を仕留められないから、実際その熊が出てきた時、漁師さんに頼んでやっつけてもらってたんでしょうから、その漁師さんは火縄銃を持って武装していいというのが、もう、ね、刀狩り以降の日本でも、許されていたということなので、まあね、もう本当リアルもののけ姫の世界だけれども、何かやっぱり、熊との戦い。で、まあ、ある意味において、熊の戦略、熊は別に戦略を頭で考えてるわけではないのだが、基本的には山の中で、どんぐりを食べて、子供を増やすんだけど、繁殖力がかなりあるそうで、毎年 15% の利回りで増えるって。兵庫県でも、僕ら住んでるとこ、まあ、六甲山が見えてんだけど、六甲山熊いないんで安心してるんですけど、ただその六甲山の奥の山には熊はいるみたいで、ああ、なんかそのうちの町にも来るみたいな感じで、もう一言じゃねえなという話ですよね。で、その熊の、まあ、増える速度もかなりのもので、で、その熊が、なんていうのかな、熊だけじゃないと。その鹿とかイノシシとかも、いて、猿とかも、まあ、増えますよね。で、じゃあ、片っ端から人間が、まあ、それらをやっつけていくのかっつうと、本当にガバメントハンターがいても、まあ、本当手一杯というか、大変だろうと思うよね。まあ、取って食って、美味しく食べるっていう方が、まだ建設的だと思うけどね。で、結局のところ、もう人が住んでないようなね、90歳のばあさん一人暮らしみたいな、そこを守るために、100人のガバメントハンターが山へ入っていて命がけなんて、やっぱりそれはナンセンスかなと思わなくもなくて、だから結局これもやっぱ少子化の影響ですよ。だって日本人が減っちゃって、特に田舎は減っちゃって、それで自然現象として、まあ動物たちにレコンキスタされているっていうのを考えると、まあ、逆らってもしょうがないのであって、少し長い目で取り返すならば、日本人を増やすしかないっていうことですよね。なんで、やっぱ、まあ、それは一朝一夕にはいかないから、30年計画ぐらいになるから、とりあえず、今、大変な秋田県とかは、撤退、人間側が多少撤退だよね。もう、するしかないかなって。いうのは、なんか、見てて思いましたけどね。で、いや、本当に、熊相手っていうの、ちょっとみんな、半笑いで聞いてるかもしれないけど、今話題の中国軍とか、まあ、ロシア軍とか、北朝鮮軍と、戦うのと、同等かそれ以上の、なかなか、強い相手だと思うね。まあ、単体で見ても強いけども、例えば彼らは山の中を自由に歩き回れるのは、どんな国の軍隊よりも優れているよね。しかも彼らは、飢えないというか、飢えてたりもするんだけど、 その補給が途絶えたから死ぬなんてことはない。でその辺にあるもん大抵食える。でしかもね、なんか体力を温存するためにね、冬眠ができるでしょ。しかもこれ冬眠を夏でもできるんだって。つまりね、食いもんねえわーって思ったらもうね、縮こまってね、寝てね、もうエネルギーを使わないようにできるんだって。でまたそのしばらくするとなんかキノコが生えてきたりね、どんぐりが落ちてきたりね、柿がなったりして、あ、これ食べよってまた起きてね、運動して食べるっていうね、これができるのに素晴らしいよね。人間にはできないから、そういうことは。だからもう食い物がないんだったら寝とけって言って日本兵が助かるんだったらどんだけいいかって話ですけども。で結局クマっていうのはそうやって生き延び、そして好きあらば増え、すごいよね。だからこれと戦うっていうのは並大抵の話ではないわけで、つまり例えばドローンを使ってね、ね、熱探知ドローンみたいなんで、あそこにクマがいるぞみたいなのっていうのは、これいざ戦争の時にも使えるから、技術投入すべきだよね。しかも、これがさ、クマかシカか、イノシシかっていう判別はちょっと赤く映るだけじゃわからないという中では、これは人間かもしれないし。なので、ちゃんとクマだって見分けるためにはやっぱ AI が必要ですよね。これクマですってね、判断してくれるような学習 AI が必要ですよね。だから、そういう意味でも、この、いざ一丁の本当に侵略戦争を受けた時などに役立つ防衛兵器の、まあ、実験場というか練習場に、クマさんを相手に、まあ、できるんじゃないかなと思っています。それでちなみにクマの肉は、あらゆる肉の中で一番うまいとされていて、栄養もあるとされていますから、もう漢方薬にもなるぐらいの肉ですので、それはもう、余すところなくいただくということが、まあ、いいような気がしますよね。もちろん、熊を絶滅させずに済むなら、それに越したことはないんですけども、あれは、ちょっと、まあ、絶滅してもしょうがないかなっていうレベルで人間にとっては不都合な、恐ろしさではありますよね。だってキャンプとか、スキーとか、ゴルフとか、まあ、好きな人たちは知ったことじゃねえつってやってるとは思うんですけど、やっぱり打撃ですよね。で、飲み屋とかまで打撃で、ばったり熊に会うかもしれないっていうのあるじゃないですか。で、私ら住んでるとこもばったりイノシシに会うかもしれないっていう地域では長年あるんですけれども、その、めったに会わないですけど、でも、あ、イノシシだっていう時には、それもう本当に、どうしようもなく目の前にイノシシがいるって感じで、イノシシが、その、家族で、とことこ歩いてくるのを、真正面から歩いてくるのを見るみたいなことはあるわけなんですけども、それが熊だったら、シャレにならないわけで、イノシシでも、よしんばこれ、突っ込んでこられたら困るなと思うわけで、下手すら死ぬ人もいるんでね、イノシシでも。なので、イノシシでもそのでっかいイノシシってマジで怖いっすよね。だから、それがクマなんだよ。子グマでも殺されるから、いや、それマジで、外出れないじゃんっていう話かなと思うんだよね。で、外出れなきゃ農業もできないだろうし、何もできないよね。だから、これはやっぱイギリスが泣く泣く熊を絶滅させたっていうのも、もうしょうがなかったのかなと思えるところで、その九州に熊が一頭もいないのもしょうがなかったのかなと思えるところなんですよね。で、なんか、まあその理想はね、熊から逃走本能を抜き去ってね、パンダにしてしまうのが一番いいんですけど、そうしたらね、中国からパンダを借りなくて済むからね、まあ、熊のパンダ化計画っていうのが、一番いいんですけども、そういうわけにもいかんかなっていう感じですかね。まあ、可愛いけどね、見た目。特にツキノワグマの可愛いことね。あんな可愛い木もおらんでっていうぐらい可愛いけれども、あんな恐ろしい木もおらんでっていう状態でね。 あれ強すぎるやろうですよ、本当に。あの、機動性とかまで考えるとめちゃくちゃ強いから、ねえ、うん、いやいやいや。で、まあまあ、熊もね、いろいろかわいそうやなとは思うんですけどもね、かわいいから殺してしまいたくないけど、ね、そういうわけにも いかんのが世の中でさな、うん。で、でも不思議ですよね、今までそういう、熊がね、人殺すことめったなくて、ね、あの、OSO18 とかいう北海道でね、話題でエンスペになったやつでもね、あ、牛を食いよったわけですよね、牛を襲って。で、これ偉いことや、肉を食うクマやって、肉ぐらい食うやろ、肉を食うクマ偉いことですわ、言うて、で、探し回ってようやく、撃ち殺して、あれが OSO18 やったらしいみたいなね。そんな、エノスペ見ましたけど、あん時なんて、OSO18 って、まあ、思ってたほど大きくもないし、まあ、肉は食うんやけど、それはなんかエゾシカが増えすぎて、で死んだ鹿の肉食うたら味を覚えて牛を襲うようになったんや、ぐらいまで行ったけど、でも OSO18 って結局人間を一回も襲うことはなかったし、人間の目の前に出てきたこともなかったと。つまり、ものすごくその臆病でね、まあ、しょぼい熊やったっていう、それを人間側が OSO18 って言うと恐れまくったっていうだけのオチやったのが、今の熊、レベチですやんっていう話で、普通に殺しますやん毎日のようにっていう話で、何があったんというのは興味があるよね。何があったんですよね、ほんまにね。でも、いや、そういうこともあんのかなと。その、ある日突然ね、その多くの熊が凶暴化する原因はよくわからないがっていうことは、まあ、ね、あったのかな。もしかしたらあれか、毒とか、いや、それ考えすぎか。なんかね、松茸とかを食いよったら、その松茸の成分でね、凶暴化するとかいうのはあんのかな。うん。なんか、毒殺っていうのがさ、NHK のべらぼうっていう、あの時代劇でもね、あの大河ドラマでもね、すごい使われんねんけどね。そう、確かにね、毒って、まあ、人間を一発で殺すような強力な毒って、自然界にいくらでもあってね、有名なフグ毒もそうやけども、トリカブト、キノコとか、他にもね、なんか植物には多いし、動物にも多いねん。で、蛇の毒とかサソリの毒とかありますよね。で、とにかくね、毒っていうのは、あの科学的な、まあ、サリンとか青酸カリなんかもそうですけども、もう本当にあっても人間殺せるような、まあ、力を持つ毒も少なくないという、カエルの毒とかですかね、そんなんでもすごいと。で、そういうものが人を殺したいななんて思った時に、何よりも確実で手っ取り早くて楽だろうというのは毒だよね、どう考えて。それは飲ますもそうだけど、飲ますだけじゃなくて、例えば、まあ、吹き矢みたいなんでプスって刺すでもいいし、なんなら肌に塗りつけるだけでもいいかもしれんし、寝てる間に鼻から吸わすでもいいやろうし、まあ、なんなとやれるやろうなって思うと、なんかね、毒殺っていうものが、その、いわゆる文明時代の前、産業革命の前でも、まあ、これはヨーロッパでない、我々アジア、遅れたアジアって言われるような江戸時代日本とか中国とか朝鮮においても、まあ、平気でバンバン使われてましたよね。いわゆる漢方薬っていうのが、その毒を生み出した最初。そして、遣隋使が始まってから突然日本の天皇が急に死に出すと。で、これは、遣隋使が、向こうで学んできた医学、これは漢方薬ですね。で、漢方薬の医学の中に毒薬の作り方があって、まあ、同じことですよね。療薬も毒薬もに、もう紙一重なんで。で、その毒薬を使えば、殺したい人を簡単に殺せるぞっていうことが初めての日本に伝わって、そっから日本の政治の中でバタバタ人が死ぬようになったというね、そういう歴史があるんですよ。なので、怖い ぐらいすごい技術が実は1000年以上前からあって、でそれってじゃあ現代やったらもう使い物にならないのかっていうと、んなことはねえよなって思うんですよね。昔の火縄銃が今のライフルに比べれば全然だろうっていうのはあっても、昔の毒がじゃあ今の時代に毒殺なんてそうそうされないだろう、時代劇じゃないんだからみたいなこと言うても、いや毒は全く、人間はそれに対して強くなったとかいうことないし、病院に駆け込んだら助かるっていうこともあるかもやけど、まあでもそんないとまもなく死ぬんですよね、あのほんまの毒薬はね。なんで、まあ、その毒を使われて死んだ場合に後でその発覚するっていう率は高くなってるかもなんだけど、でもこれだって怪しいもんでね。で、そう考えると政治の世界とかで例えばいきなり切りかかるとかいう暗殺はまあ減ったでしょうし、まあ、爆弾テロとかもめったやたらとないけども、日本でねやっぱ毒殺はあると言われてますよね、いろんなとこで噂されてます。で、なんか安倍首相とかもね、急に亡くなるんやけど、あの撃たれた時に、あんなもんほんまなんっていう気はせんでもないよね。あの散弾銃で撃たれた言って散弾の弾一発も見つかってないって、そんなことあんのって、他の人に当たってもいないしね、そんなことあるんですかっていうのはね、まあ思うんですけども。でまあね、なんかその毒の恐ろしさというと、まあサリンじゃないや、あのナチスがユダヤ人虐殺した時毒ガス使ったと言われてますけど、まあ同じく毒ですよね。でまあオウム真理教も毒を使いました。で毒ね、これ本当に毒っていうのはまあ怖いかなと今思ってますね。例えば中国とかでもね、あの戦争中って彼らのもともと彼らの近代に入ってからほとんど戦闘をやれてないので、いざ戦うと弱いだろうと言われてるし、まあ僕もあんまり強くはない民族だろうなとは思うんだけど、ただ彼らは違う手で来ると強いかなというのは、本当それこそ油断してたなんか毒とかでね、まあテロみたいな、その例えば自民党の人たちが急にバタバタ倒れて死ぬとかね、そういうその出された弁当とかみんなパクパク食うとったら死ぬとかね、そういうことはなんかありえないこともないかなっていうふうになんか思わんこともないね。だからで今の時代じゃあね、だから総理大臣が お昼ご飯食べる時に毒味なんかあるんですか、ちょっと多分ないよね。毒味って毒味する人が代わりに死ぬから今の人権的に不可能やもんね。なんで毒味とかはないんちゃうかなって、まあね思うと、やっぱり毒っていうもんはいろんな意味で怖いかなとは、まあ思うし、その結局人を殺すっていうのにいろんな兵器が開発されてるけど、スマートに殺しての結局毒より上回るもん一つもないもんね。サクッと殺せてるもんって本当に毒以外にほんまにないなとまあ思うんでね。まあ我々にはあんまり関係のないことを喋ってしまってるんですけども、でクリスマスも近いということで、クリスマスがこんなに元気なくすとは思ってなかったよ。いやー、儚いね、儚い。もうスーパーとかテレビ局とかのなんでクリスマスこんなに過小評価してるかなっていうぐらい、もう儲からないからやめたみたいな感じだけど、いやそんなにかって、そんなに流行り廃れでクリスマス言うてたかな俺らっていうぐらい、クリスマスって例えばラブホ行くとかね、もう彼女と過ごすとかね、いやそれはええけどさ、もうええやんって。だけど家族と過ごすとかさ、なんかチキンを食べるとかさ、 節分の太巻きよりはよっぽどさ、クリスマスのチキンだってあれこじつけっていうか、まあ、そもそもあれはアメリカだけらしいけど、でもええやん。クリスマスの唐揚げ、ケンタッキー食べるっていうのは風物詩としてさ、全然ありやと思うねん。そんなたくそ高いもんでもないし。で、なんでそれまでやめる気でおんのみたいな。え、なんか俺、スーパーのダイエとか並ぶクリスマスのチキンのフライみたいな、あれ好きやで、俺、スーパーの唐揚げ好きやで、みたいな思って、でっかいやつが出てくるやんな、なんか、クリスマスシーズンだけ。あんな好きやもんなって思ってたもんな、全然やめて。今知ってます？うちの近所のダイエね、もういくつ寝ると大正月がですね、もう11月からかかってるんですよ。アホかと。そないに正月好きかみんなっていうぐらいな。あれは多分あれでしょうね。もう日本人じゃないんでしょうね、支店長が。11月からもういくつ寝ると流すセンスというのは日本人民族にはないと思うんでね。いやいやいやいや。で、いや何の話でしたっけ。クリスマスとかさ、ガンダムにもメリークリスマスってそのね、ソロモン要塞戦クリスマス編で、クリスマスって特別やんみたいなのって、僕なんかね、やっぱ嫌いじゃないですよ、俺クリスマスは。で、ハロウィンがなんかにわかにとか言うけどさ、なんなんて思ってて、ハロウィンはさ、なんか家族とかじゃなくて友達と過ごす。だから今風なんだ、みたいな理論が、ね、何の理論やねんっていう。友達と遊ぶのは普段やろうがっていう、日頃に遊んどるやろうがっていう、まあ話ですよね。で、まあコスプレができるからと。そのお前、ハロウィンとか、年に一度ぐらいのことをやらんと、もうコスプレもできへんのみたいな。まあまあコスプレも恥ずかしいから、めったやたらとはできへんの、わかりません。まあ七五三とか端午の節句みたいなのも一種のあれ、コスプレ祭りですよね。だからコスプレはね、日本でも結構昔からやってて、あれな、なんかいつのタイミングでやるんだかな、3月3日の花祭りかな、あれ家族中でコスプレするとか言って、近衛文麿がアドルフ・ヒトラーのコスプレして写ってる家族写真があるんですけどね。で、そう、吉村作治思い出した。NHK 黒源でエジプト考古学者吉村作治もうすでに90歳やったかな、生きとって出てきとってんけど、もうどう見ても90歳まで長生きしたアドルフ・ヒトラーになっとって、ものすごい醜く太っとって、まあなんか体余裕になっとって、まあなんか怪我したとかなんやけど、もう見た目がヒトラーそのもの、それも90歳になったヒトラーそのもので、なんかでもすごいカリスマみたいなんで、もう車椅子に乗せて、兵隊たちが押してやらな動かれへんっていうぐらいの、もう宮崎駿のアニメに出てくる魔物みたいな、もうラスボスみたいな状態やねんけど、なんかある種のカリスマみたいな。だってエジプトを連れて行っても何の役にも立たないんですよ。だってスコップで一掘りもできないぐらいの体やから。だけど労働者とか使ってみんなやっとって、それ上から車椅子のようにふんぞり返って、こう、もうなんか、虚空を見つめながら、こう、待っとる吉村作治に、どうしましょう。何も出てこないですか、このまま掘り進めますか、それとも、別のとこ掘りますかって、そういうのをお伺い立てて、もう少し掘ってみよう、みたいな、そういうだけの存在になってるっていう、すごいなって思ったんですけど、あれはね、お袋とかもね、ヒトラーみたいやって、まあ同意してくれたけどね。あれは偶然じゃないんですよね。あれ寄せてるんですよね。ちょびひげがね、テレビ出てる時の若い吉村作治は、口ひげをね、こう、ヒトラーに見えないように伸ばしてたのはテレビ出てたからです。で、今でも、なんとか教授とかも口ひげやけど、口ひげを、まあ、蓄えるのは、ナショナリストとも、相場決まってる。僕もさすがに生やしてません、そんなんは。だけど、口ひげが、まあ、横に、こう、平たく生えてれば、まあ、ギリギリセーフみたいな。まあ、ただの愛国者で済むかな、なんやけど、鼻の下にね、筋のとこにだけ、いわゆるちょびひげ。ちょびひげにしたらもう、どう見てもヒトラーっていう、ヒトラー信奉者、ナチス信奉者と、 まあ言われてもしょうがないのかなっていう感じなんですね。で、それについにしとって、ああ、やっぱりかって思ったんですけど、あれね、世界不思議発見の司会者草野仁もナショナリストとして有名でしたけども、あのね、なんていうんですか、しかも 草野さんはあの、ムキムキに体鍛えるとかいうのもなんかやっぱ軍国主義なのかなっていう感じもありますけど、あの、一つは左翼というのが、考古学者 に向かないというか、あの、左翼は逆に、歴史を否定するんですよね。つまり過去に興味を持つべきではないし、明日を考えて生きていけよっていうフォークソンガーたちが左翼なので、あの、古代の墓を掘って何になるんだよって思うわけです。で、考古学者はロマンなんだと答えるわけですね。この遥かに滅んだ昔の帝国があったことを確かめたいとか、おとぎ話が本当だったのか確かめたいとか、我々の、まあ、ルーツを知りたいっていうのは、これは歴史が好きなやつの言うことだ。で、その歴史が好きなやつの代表格がナチスでもあったわけですね。彼らなんか自分たちはアーリア人がどうこうっていうの。アーリア民族っていうのはね、今もういないというふうに言われていて、もう作った話だと言われている。そのアーリア民族そもそもは、インドの、だからパキスタンですね。パキスタンの辺にいるとされている古代民族で、そのインドに、その遊牧騎馬民族ですごく強くて賢くて、そのアーリア民族はインドに侵入したものは今のインド人になっているが、西に転じたものはドイツ人になったんだっていうような発想で、つまり鼻が高い、目が青い、髪の毛が金髪だと言うんですね。で、インド人はその髪の毛は黒いし、あの 目も黒いので、あの、アーリア人とは言い切れないけども、その一部そういう、あれを残してる、その黒髪とか黒い面っていうのは、その元々いった黒い、その、まあ、アジア系の血が、あの、圧倒的に多いから黒になっちゃったんだと。で、だから金髪西岸なんていうのはもう我々ドイツ人しかいないんだと、まあ、嘘吹いている、まあ、そういうナラティブを作ってるけど、まあ、それは考古学的には、なんか全然作り話だとされている。だけども、そのナチスは、とにかく興味を持って考古学に相当金をかけたようで、南極探検なんかも実際によく言われますけども、やったそうですね。で、その戦後、南極探検って、日本とか、まあ、各国が、まあ、やるわけですよ。で、これって実はナチスの仕事の続きでもあって、でその南極探検があれ できる国っていうのは、日本を含めて本当にわずかにしかなかったと。というのは、南極という過酷な環境に、その探検隊を送り込めるだけでも、まあ、相当な技術力を持った国でないといけないし、特に砕氷船ですよね。砕氷船っていう船は難しいので、作るのが。あれを作れる国がまず そもそも多くない中、日本はそれができた。ということで、戦後、日本はいろいろやっちゃいけないことリストを突きつけられた中、やってよかったものが、あれなんですよね。南極探検と、宇宙探検なんですよ。だから宇宙開発はなぜ許されたのか不思議ですよね。不思議だけど、まあ許されて、まあ宇宙ロケットが日本にあるし、あと南極探検の技術もあると。で、まあそういうようなことなので、考古学者はそもそも左翼はまずいない。あのシュリーマンとかもドイツ人だけど、金がかかるんですよね。そのロマンだけじゃなくて金がかかる。で、金がかかるから、シュリーマンとか自分で貿易商をやって金持ちになって、それであれを見つけたんだよね。トロイの木馬見つけたんだよね。で、それあの、何ですか？資本主義者じゃないとできないってことで、商売人とかじゃないとできないってことですよね。まあ、ユダヤ人とか。今だとあの、海底でヤマト見つけたとか、なんかいろんなね、海底で武蔵見つけたとかいうあの、海底探検グループっていうのは、あのそれこそイーロン・マスクとかグーグルとかもうそうそうたる、まあ、ユダヤ人とか大金持ちですよね。ああいうののもうワンマン経営のところがあの探検冒険に金を出すわけですよ、ポンとね。なので吉村作治さんがさ、そのエジプトを久しぶりに行ったっていうのもさ、どっかから金が出たからなんだよ。で、 何千人という労働者をアルバイトを雇ってさ、穴掘らせるのに、ね、もちろん金がいるわけでさ、その金がポーンとどっかから出た時だけ彼らはエジプト掘れるんだよね。で、そうすると、だからそのエジプトにさ、ようやく許可が降りて、エジプト政府からようやく許可が降りてて、それは賄賂の額なんだと。で、賄賂を渡してようやく許可が出るんだから、金がいるんだって話よね。で、その金を出すのは誰なのよって言うと、どっかの金持ちなんだっていう話で言うと、こう考古学っていうのは、左派的な勢力ではまずできないという部分があると思うんですよね。なので、その、まあ一部中国とかは、国を挙げてその、自分たちの歴史を正当化するために考古学力を入れてるでしょうけども、まあ北京原人だとか何だとか、まあほとんど捏造なんで、まあああいうのは話にならないとして。なので、考古学者はですね、結構右寄りの人が昔から多いようで、しかもエジプト考古学とか特に日本とドイツの研究者が多いことで有名なんですよね。で、もう行ったら必ず、あとイタリアですか。でもイタリアも近いからね、エジプトは。なんだけど、地中海文明とか言うとイタリアの学者もいるんだけど、でもやっぱドイツと日本の学者がいつも仲良くて、まあ次こそ勝とうなみたいなことをいつも言うっていう、よもやも話がありますよね。なのでまあ、吉村作治が、まあ、ついに本書を出したんだな、なんてことを思いながらクローズアップ現代を見ていたんですが、NHK はそんな吉村作治をなんか醜く超えて悲しく一人暮らしをする、寂しい老人として印象付けようとしていたのをひしひしと感じました。まあ、やっぱ太りすぎで90歳っていうのはきついけどな。でもね、一つ言っとくと、僕も NHK の取材師匠の家でね、みんなで受けたことあったけど、NHK っていうのは本当に、作り話平気で作るから、吉村作治がね、なんかもう巨体を揺らしながら一人暮らしの台所で、なんか作って、ご飯をね、なんかなんか切って、里芋みたいなのをね、包丁で90歳の100キロぐらいもっとありそうなデブが、ふらふら言いながらね、慣れない包丁で里芋かなんか切って、里芋コロコロって転がっていくみたいな。そんなことね、しませんよね。90歳の一人暮らしの吉村作治ってジジイはさ、絶対カップ麺食ってるよね、あれ。カップ麺が良くて冷凍チャーハンだよね。でさ、包丁で野菜を切る。しかも、里芋みたいなもんだと、まず皮を剥かないといけないの。で、そんなことしない。絶対しない。で、やったことない人は分かんないかもしれないけど、野菜を使用する料理を作るときって、野菜って、まあまあ手間なのよ。まず、皮を剥くなり切るなりして、で、こう、包丁で切っていくでしょ？で、野菜ってまあ、簡単に切れるんだけど、その野菜を切る手間がね、料理をする中ではかなり大きいの。で、もう肉料理とかだったら、本当に、簡単だし、他の料理だったら、大抵簡単なんだけど、その、何かで野菜を切って、入れる料理っていうのは、まあ、中級者以上ですよね。で、そんな、吉村作治ってもう、そんな一人暮らしを楽しんでるって感じじゃなくて、もう、さ、エジプトのことしか考えてないっていうようなジジイが、そんなことをしてるわけないやないかと思うわけですけど、それ絶対の NHK がちょっと台所でご飯を作ってるとこう撮らせてもらえませんかって言ったら、いいよとか言って、まあ台所行ったんでしょうけど、多分冷凍チャーハンぐらいなら作るけどねって言って出してきて、いやーちょっとカレーかなんか味噌汁でもいいんでみたいなこと言って、とか言ってる間に、じゃあ、なんか野菜買ってきて、みたいなスタッフにね、走らせて、なんか野菜切るとこ、駅になりますね、やっぱお願いしますよ、みたいな、もう言われたらしょうがないな、みたいな感じですよね。で、なんかね、本当ありえないなと思う。そう、なんかね、師匠の家に NHK が取材に来て、で、まあ、弟子一同集められて、なんかみんなでご飯を食べるシーンなんだけど、そこを撮った時も、ありえないことをやってたんだよね。その、家、部屋の中にでっかい、長い七輪を置いて、で、そこに炭をいこらせて、みんなで焼肉を食うっていうシーンだったの。で、 こんなこと後にも先にも1回しかしませんでしたよ、その時だけ。なのにそういう絵を撮りたいからってやらされて、でみんなでうまいうまいって焼肉を師匠の家で食ってる絵を、第一弟子一同集まるのがね2回ぐらいしかないことですよ。あのなんか臨時でやらされて、臨時で撮らされて、それが昼のニュースで流れた、ニュースじゃないや、昼のワイドショーで流れてね。でさ、何だったんだろうと思う。だから当時は弟子入りでしてすぐでさ、もう言われたことはもうあの命令だから黙って聞いてやらないとしょうがなかったんだけど、でもすぐ後で思ったけど、あんなのさ嘘だし、で結局ねこれ世の中って、例えば講談師とか落語家の一門ってでっかい屋敷に師匠が住んでいて、でそこに 4,5 人は住み込みで暮らしていて、でも独立した弟子も合わせて20人ぐらいの弟子が師匠のとこに年に何度か集まって、もヤクザの集会みたいになって、そこでなんかもうあのごちそうを食べながら酒を飲んでやんやんやんや言ってるみたいな勝手なイメージをすっごい膨らますのよ。怖いぐらい膨らむんですよ。でも俺もそう、恥ずかしながら素人の時、落語家とかの、まあ、家ってそうなのかなとか思ってましたよ。で入ったらそんなわけねえじゃんか、こんな儲からない仕事がよって、サラリーマンの方がよっぽど儲かるよっていうようなのに、なぜかさ、やっぱ多分伝統芸能とかに対してさ、その日本人が抱いているさ、なんかむやみやたらな誤解っていうか、あのまあ憧れですよね。あの講談師なんですよ一応って言ったら、そうですか、すごいですねって言われないことないですよね、絶対今までの人生で。だけどさ、何がすごいのってこっちは思うわけで、あの多分世の中の人が伝統芸能をやってるってのをもう貴族、純貴族みたいに思うんだよね。でそれね、全然ありがたいわけではないなと思うんですけどね。でまあ皆さんにもね、そんなことはないんですよっていうのはね、まあちょっと考えればわかる話だけど、だからある意味非常に無責任で別世界の話だから、勝手にねなんかファンタジーにしてしまっていて、それ少女漫画の世界にしてしまっているんだよね。そうだよね。だってあの乱魔二分の一の天道家とかさ、あのどう考えても貧乏だろう、あんな弟子が一人も見当たらない、あの道場をやってるんだよね。なんか武道場をやってるじゃん、あの三姉妹のお父さんで、ありえねえだろうって。で収入ゼロみたいな、そのね弟子に稽古つけてる映像一回もないのに、でかい縄文みたいなのがある屋敷に住んでいて、それでその毎日なんかご飯をもりもり食っていて、生活費の話が一度も出てこないみたいな。でいやそんなわけないじゃんと思うんだけど、なんかさ、なんかあるんでしょ収入源がみたいな、なんとかなってるんでしょみたいな勝手なね、お先入観みたいなのが走るよね、ああいう時って。でその高橋留美子とかもめっちゃ無責任に考えてるんだよね。なんか道場主で、あのなんかいつも日本風の家、でっかい立派な和風の家に、屋敷に住んでいて、で美人三姉妹がいて、お父さんとか言ってご飯よとか言ってるっていう勝手なイメージで、いやいやみんなそうなりたいけど、そんなもんお金どうすんのって話ですやんかっていうのが、そういう話にならないんだよね。突然なんか伝統にまつわる仕事してる人はなんか金はなんとかなっとるんだろうみたいなそれね、気持ち悪いよ僕に言わせれば。なんでそんなあの誤解をしてくれるのか理解ができないけど、でもまあまあ入ったから分かることだな。うん、入ったから分かることだよね。でまあみんなね生活がありますもんね。まあ楽な生活してる人もいるのかもしれないけど、お金のやりくりはやっぱり得て増えてとかね、器用不器用がある上に、さらにお金儲けが上手な人でも お金をまた使ってしまう、そのギャンブルとかでするタイプの人も少なくはないと言いますよね。なのでまあまあ怖いよね。怖い。お金っていうのはまあまあ怖いね。だけどまあしょうがないね。共産主義はもっと嫌だからまあまあ、うん、だからやっぱりね、そのお金に対するリテラシーっていうのは重要で、よくやっぱお正月のお年玉とかは、なんで子供に金をあげるのっていうと、あれはやっぱね、お金のリテラシーを学ばせるためだったみたいですね。金は怖いよっていうこととか、なんか無駄遣いしたら本当にあっという間だよとか、やっぱ子供でも運用すればどんどん増えるよみたいなことを結構教えるためだったみたいな。だから親が預かっちゃうなんていうのは全く意味がないわけで、ちゃんと子供に持たせてということですよね。いざどのとこで使うかみたいなねことを考えさせると、だから結構そのお金でもその子供とかにお金をプレゼントするっていうのは結構大事な教育にはなるんじゃないのかなとは思っていますね。難しさもあるよね。どれぐらいの金額が適当なのかとかもまあある。なんかやっぱお金持ちの家ってさ、なんかお年玉30万円あったとかさ、まあ、僕ら住んでるとこ周り金持ち多くて、なんかそんな話毎挙にいとまらなかったけど、あれはあれでなんか微妙とは微妙だよね。でなんかね、金銭感覚が身につかないというよりはぶっ壊れるような気もするんだけど、ただその親がぶっ壊れてるからその30万円ぐらいのお年玉は多いと思わないわけだよね。でそうなるとやっぱそのぶっ壊れた金銭感覚は家風として遺伝してしまうよねということと、引き継がれてしまう、受け継がれてしまう。それとただ本当に大金を動かすのが当たり前の、まあ人々ならば、子供の頃から30万円ぐらいのお金をもらって、なんならそれを運用しろよ、株でも買えよっていうような、そういうレベルの、もう最初からこう、レベチの、まあ、金銭感覚を教育しようとなさっているならば賢いのかなとも、まあ思えなくもないですね。ただ、まあね、なんか、国家予算並みの金額を動かすことに慣れといた方がいいのは、まあ、キム・ジョンウンぐらいで、普通はやっぱりね、地に足のついたうどん一杯何百円っていうことがね、分かった方が、結局は幸せかなと思うね。まあ、小説一本書くにしても、ラーメン一杯いくらだと高くて、いくらだと安く感じるかっていうとさ、僕ら困らへんや。700円ぐらいかなってすぐ分かるけどさ。これが分からへんよ。小泉純一郎とか分からへんよね。で、3000円ぐらいですかって言った時にさ、お前ってなる？ 3000 円のラーメンなんか、まあ探してもないでみたいな。あ、すいませんすいません、1000円ぐらいですかって。1000円でも高いわって。なりますよね。なんで、その、何ですかね。金銭感覚って何が幸せかというと、やっぱり庶民感覚が分かるってことは、まあ、ある種幸せだろうし、お金持ちになった後も、ラーメン一杯1000円は高いわって思える方が、その、お金持ちになった後も幸せかなっていうふうに、まあ、思えるかな。まあ、難しいとかやな。お金っていうのはないよりあった方が、まあ、本当に幸せなんやけど、ありすぎるっていうか、ちょっととでも多いと今度気が緩んでね、緩んで金銭感覚がガッパガバになって、人に飯でもおごろうかってなってまうんですよ、ほんまに。で、人に飯をおごり出すと人間はどんどん傲慢になって、でも飯をおごられた人ってその人のこと好きにならないんですよね。ただで飯は食えるわ言うからもちろんついてくるんですけれども、本当金の切れ目が縁の切れ目っていうか、なんや、最近金、飯食わしてくれへんな、この人ってなったら、もうパーと離れますよね。なので、人に飯でもおごろうかは友達増やす方法としては用ないし、 なんなら孤独の一本道、ひた走ってるよね。だから、そういう意味でも、人に飯はおごらん方がいいっていう話ですからね。ただね、そう。政治ってね、難しいなと思う。そもそも政治って人に飯をおごることですよね、と思って。その、大昔からですよ。卑弥呼の時代から政治って、祭りごとって言いますよね。祭りごとっていうぐらいか、まあ祭りだったわけですよね、その政治の場は。でね、その祭りの時に何をやってたかっていうとね、餅巻いてたと思うんですよ、餅。餅でなくても他のキャンディーみたいなもんでもいい、飴でもいいんですけど。で、要は、その時祭りやから、祭りに行ったらね、まあ昔なんか、ただでカレー振る舞ってもらうとかね、その町内会のおばちゃんたちがね、カレーカレーとか言って、カレーとかさ、おにぎりとかさ、もう子供たちタダでいいよって、それで子供たちに帰りになんか、駄菓子みたいなもらえたり、駄菓子の詰め合わせみたいなもらえたりさ。で、あれ何か言うと祭りやから言って、祭りの時はご飯も食べ放題やし、なんかお土産でなんか、お寿司でも持って帰りみたいな、そういうとこはあったわけですよね、昭和の頃なんて。で、それって、田舎の自民党政治ってまさにこれなんやろなと思うんですけど、まあ、なんか政治家の先生が集まれ言うてるで、言うてゾロゾロって言ったらさ、なんか食い物をおごってもらった上に少し寿司のお土産でももらわんと何のために山越えて行ってみたいに言ってみんなブーブー言うんやと思うんですよね。それぐらい、まあ、権力者が、為政者が、ちょっと集合って言って集まれって言った時には、ご褒美がないと、その、下々のもんとしては、もう、損やがなっていう話で、なんやねんって、いや、それこそ権力の横暴っていうことになってしまう。だから、その、一日潰してね、農作業を休んでね、行くんやから、ちゃんと食う、なんか珍しいもん食わしてくれるとか、ちょっと家族にお土産の一つもっていうようなのは、まあ、それわかりますよね、マナーとして。だから、祭りの年に一度、祭りの時、女王卑弥呼は餅を巻くんじゃないのかなと。そうやってね、これでね、食料難の時はこの餅焼いて食ったらええからね、言うてね、巻くんちゃうかなと。で、言うたら、これ、自民党政治とかでもね、ばらまきばらまきとか言って、ばらまきは用ないって言いますけど、え？ばらまくことちゃうのっていうのは、一つ思う。あとね、ビジネスで言うとね、談合はあかんって言いますよね。だけどね、え？ビジネスって談合じゃないのとも思うわけです。つまり江戸時代なんかは全部談合ですし、これヨーロッパでも談合ですよね。そのみんなが仕事がなくならないように都合するっていうのが談合なんですよ。だから競争はまあ沈静化してしまって、まあ物の値段は下がらないって、自由競争が阻害されるって。だから全てに自由競争がまあ優先するっていうのは今の経済、これおかしいよな、どう考えても。だってみんなで戦争し続けろって言われてるんですよね、ビジネスの世界って。だけど、いやいやいやいや、みんな共倒れになるから、みんなが幸せになるためには、談合でしょっていうのは江戸時代ですよね。ヨーロッパもやってたの。だから、なんか僕らってちょっと考えが行き詰まってる理由これちゃうかなって思うのは、先人たちの知恵を否定して、まさにこれは左翼的なわけですよ。先人たちの知恵を否定して、これがいいに決まってるんだっていう若者の感覚。つまり、賄賂はダメだ、ばらまきはダメだ、そして談合はダメだっていうやつ。これね、なんかね、本当にそうなんだろうかっていうのは、なんかね、思うね。なんか賄賂っていうのもね、結局自分にね、ひいきしてくださいっていうこともね、まあ、正直なとこやんな。誰もがひいきしてほしいやんなっていうのは一つと。江戸時代の賄賂っていうのはね、必要やったんですね。というのは、俺も何度も言ってますけど、岡っ引きとかの、久仕事人の門戸は同心、おまわりさんなんですけど、おまわりさんが、あまりにも少なかった、江戸時代。でも治安は良かった。それは岡っ引きとか、いろいろなんか、目明かしとか、その、町人をね、使ってたからなんですけども、この岡っ引きとかのね、給料は出てないんですよ、国からは。じゃあ、どうしてたか。だから中村門戸が払ってたんですよ。つまり、同心が、 数十人の岡っ引き、これもともと犯罪者なんですね。捕まえたやつなんですよ。あの、ヤクザとかね。で、その捕まえた犯罪者を島流しにしたやつはもう死ぬまでしまいに思うんだけど、岡っ引きとして、まあ、手下として使うなら、まあ、そのまま江戸に住んでいいぞっていうことで、彼らは、元犯罪者が、まあ、犯罪を防止というか、取り締まりのために、まあ、使われてる。だから、あの、御用提灯を持って、棒を持って、御用だ御用だって追っかけてくる連中は、あれは、あの、元犯罪者なので、皮肉な話なんですよね。で、それを雇うお金は国から出てなくて、ポケットマネーで、下っ端のおまわりさんが払っていた。どうやって払うの？賄賂なんですね。その賄賂っていうのは、その、とてもじゃないけど、給料で、あの、そんなもん30人も雇えないっていうならば、じゃあそれは町の町人たちが寄付をして、そのおまわりさんに寄付をして、もうこのお金でちょっと足しにしといてくださいって言って、賄っていたわけですね。つまり治安を維持するためには自分たちでお金を出し合わないといけなくて、それを賄賂という袖の下と言って渡してるから、犯罪や。いや、犯罪じゃないでしょうって。もうどう考えてもエコシステムでしょっていう、知恵でしょっていう話ですよね。だから、これは、江戸時代賢いのではって、まあ思うわけです。で、じゃあでも国家予算で手当てしたれよっていうことで言うと、一見それ合理的なようですが、でもそれだと、毎年これだけのお金がいりますんでって、何人目明かしを雇うので、いくらくださいみたいなことを、まあ、国家に申請して、国家から、まあ、大蔵省を通って、予算が降りてきて、まあ、払われる。その予算がなんか苦しくなったら減らされるみたいな。そんな話ですよね。でも、それって、絶対逆に不正の温床になりますよね。目明かし50人いるから50人分言うて、30人しかおらんのに20人水増して頼むやつもいたり、上のやつは上のやつで、その、ちょろまかすとかいうのが、絶対に発生するやろうと。現に発生してると思うんですよね、今日本。それに比べて、その、現地の、まあ、当事者である町人たちが、お金を直接おまわりさんに渡して、そのおまわりさんがもらうそのお金から、あの、あれを、まあ、雇うわけですね、その、おかっぴきを。で、そういう方が、もう、その、現実に即しているのではと。というか、即ですよね、側近ですよね。その、町の治安を維持してほしい当事者が町の治安を直接維持する一番下っ端のおまわりさん、つまり当事者に、お金を渡し、そしてその実行部隊である元犯罪者たちもまさに当事者として、そこに立ち会うわけですから、これって現場でお金が回ってるのでええんじゃないのこれって、これ無駄なお金ないやんって。今年は特に犯罪が多いからそのお金がいっぱいいる。でも来年はいらないかもしれないか、少なくていい。で、その犯罪発生率に応じて賄賂の額が増えたり減ったりするっていうのは、町人自体が、もう犯罪が最近多いからもうちょっと賄賂を渡しとこうっていう話で言うと、ものすごく合理的ですよね。なので、これって悪じゃないんじゃないのっていうことに、なんかもう50を前にして気づき出してきましたね。うん。まあ、だから、結局はそうなるしかないのかなと。例えば核戦争後の世界みたいなね、国家とかもうそういうのがなくなって地元のヤクザが治安を維持するみたいな世界になったらね、その地元のヤクザにね、直接お金を渡してね、ここを警備してくださいって頼むしかないですよね。だからむしろそういうものが地に足のついた政治であり、そしてその政治というものはその民を食わす、で、その、飢えてる民がいたら、まあ、食い物をやる。要はそういうことなんだから、飯を食わせるのが全てなんだから、選挙の時に、餅を巻くっていうのは、もう認めたらどうだと思うんですよね。なんていうかこう、選挙期間中は逆にね、今までのルート逆に、なんか食い物とかいくらでも振る舞っていいってなったらどう思います？そしたらやっぱ金持ってるやつは強いやんっていう話にはなるんやけれども、どっちに選挙には金がかかると言われています。 で、その選挙活動に行ったり、選挙演説を聞くたんびに、なんか美味しいもの食べれるとかね、なんかお土産もらえるとかね、なったらね、めちゃくちゃね、まあ、投票率上がるんじゃないかな。投票したらもうそれこそ餅もらえるとかね、弁当もらえるとかね。で、それはね、やっぱり、なんていうのかな、不純に思うかもしれないんだけど、現代人から言うと。だけど、その政治参加率はめちゃくちゃ上がって、そしてそれは国民にとっての一番の祭りなわけでしょ。だってみんなが投票したら世の中は良くなるわけでしょ。理論的には民主主義の世界では選挙っていうのは世直しの合法的な世直しの血が流れない世直しの日であって、もう祝祭なんですよね。ならば、投票した人にはご褒美があって叱るべしだし、5万円くれるとかでもいいと思うよ。で、そうしたらね、めっちゃ盛り上がるし、もっと選挙やろうよってなりますよね。そうしたらね、その選挙ばっかりやっとっても国は破綻するけど、その、やっぱりね、今の選挙あまりにも暗いのではとは思うんですよ。みんな怒ったりして、相手悪口ばっかり言ったりして。そうじゃないんじゃないのかなっていうふうには、まあ思うし、結局田中学園のばらまきとか批判されるけど、食わす力ですやんか。政治って。結局は遅かれ早かれ。だから、食わす力を見せるっていう意味では、まあ田中学園土建屋出身で、その日本中の土建屋に仕事をやるぞって言ってたわけで、もうヤクザと同然ですけど、ヤクザで良くないって思うわけですよね。つまりヤクザっていうのはもう今の世の中ですごい嫌われてるし僕も嫌いだけど、でも基本的にヤクザっていうのは地元の政治勢力というか、まあいわゆる地に足のついた連中ですよね。そしてその借金とか金貸しとかをやってるわけですけれどもね、風俗とかもやってるわけですけども、なんかそのまあ都市生活者のまあ必要悪というか、ないと、例えばその、ヤクザっていうものがないと多分、田舎として都会が成り立たないんですね。都会の盛り場とか、商業地域の、その、いわゆる運営が、結局、成り立たないんだと思いますよ。うん。それは大昔からそういう借金取りとかいうのは、根田永年私財法以来ずっとおるんで、もっと前からおるかな、奈良時代からおるんで、借金取りっていうのは、やっぱり、怖いおじさんたちでないといかんし、なんかね、そういうふうに思うんですよね。なのでね、もう、僕もヤクザ嫌いなんですけど、ヤクザとか、そういうものが、社会の、まあ、機関として、機関っていうのは内臓みたいにしてね、実は、役立っているってことを認めないといけないんじゃないかと。その、膵臓とか脾臓とか、いろいろ、マイナーな臓器があって、中には盲腸のようなものがあって、こんなもんいらないじゃないかっつって、もう切って捨てろっていうのはもう近代やとしたら、もしかしてこれいるんじゃないのって、今からでも遅くないからこれいるってことを認めようよっていうことは考えてもいいのかもしれないなと、な、思ったりしますね。だからそういう意味ではポリコレとかやっぱりエコとか SDGs とかいろいろ LGBT とかね、ああいう話も結局なんか、その時はね、これがいいに決まってるみたいにね、まあ思うわけなんだけど、今までの社会が間違っていたってね、思うわけなんだけど、でもこのいわゆるね、若者のね、反抗期的思いつきっていうのはね、大抵失敗してる。それはまあ左翼的と言われるものはね、結局、親に対する反抗期的なものでしかない。のではないかなと思ったところでもう2時間になるなんとしておりますので、今日はこれぐらいにしといたろうと思います。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。レコンギスター。